FM 笑顔パーソナリティの飯田実です。ちょうど今ねスタジオ前にお帰りの時かな、可愛いお帽子かぶった男の子を2人来てくださってますけれども、こんばんは。ママと一緒かな、これから帰るのかな、気をつけてね。さあこの時間は毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。本日お招きしましたのは岡崎市民病院診療技術室心理療法士でいらっしゃいます高島彩子さんです。こんばんは。
こんばんは。
心と体のメンテしてますかが今日のテーマです。まずは高島さん、心理療法士ってどんな職業なんでしょうか。
はい、心理療法士は病院の中に来ると心理療法士って呼ばれることが多いんですけど、はい、基本的にまあそれになってる人は臨床心理士っていう資格を持っていたりだとか、まあ、国家資格である公認心理士を持っている方が多くって、まあ心の健康ですねを考えるお仕事で、まあお話を聞くことを中心に、子供だとちょっと言葉がねちゃんとしませんので遊びを通してっていう場合もありますし、時には描画って言って絵を通してとかで関わっていって、まあ心の健康を支えるお仕事ですね、うん、そういう方法を使ってっていうことです。
はい、病院の中では先ほどご紹介しました、うん、診療技術室、はい、というところがあるんですね。
あ、そうですね、はい、そこは視能訓練士さんと、はい、歯科衛生士さんと心理療法士が違った職種の人が集まっている室になります。
不思議ですね。
まあそれぞれ違う風に働いてはいるんですけど、
はい、
まとめて、うん、います
というお部屋があると、はい、いうことなんです。意外にね病院ってほら元気な時に行く機会ってそうないじゃないですか、うんうん、だから詳しく他に自分が用事があるところ以外にはどんな科があるんだろうってあんま見ないんですよね、うんうんうん、知らないお部屋も皆さんあるということで、これを機会にぜひ、ね、覚えていただければと思うんですが、高島さんはどうして心理療法士このお仕事に就かれたんですか。
そうですね、はい、まあ臨床心理学っていう学問を、まあ、勉強しようとは思ったんですけども、はい、それはあまりこう自分が行きそうにないなって思った道にちょっと、かけてじゃない、あんまり考えずにだったかもしれません。入り口はそうでしたけれども、はい、そうやって入って勉強していくうちにやっぱりこう障害者の方とか、はい、そういう方と関わるので中で、うん、あ、やっぱり人が好きだなっていうふうに思ったので、まあ人のこと考えたりとか、まあサポートしてあげたりする職業を選んだのかもしれないなと思います。
どんな患者さんがいらっしゃるところなんでしょう。
あ、私たちが対応するところですね。はい、まあ精神科の中で働いたりだとか、はい、まあ総合病院だと精神科のに来るような、精神病とか神経症とかいう方の、うん、もおられますし、あと病院の中だと癌を抱えた方だとか、はい、身体の障害を抱えた方とか、そういう方にまあカウンセリングの出前のように対応することが多いですね。
はい、はい、健康な時には全く考えないようなことを病気になると急に考えることがありますよね。
はい、
そういった時に自分一人で考え込むと、うん、どんどんどんどんマイナスの方に、
あ、そうですね、
考えてしまいますよね。
うんうんうん、はい、そうですね、まあその考えることっていうのも大事なんですけれども、
そうなんですね、
そうですね、まあ、はい、自分と向き合ってる証拠なんですよね。でもまあ確かに壁っていうか大きな こう壁ですよね、はい、そういうのに当たってる時期ですので、すごく辛いとかいうのは一人だけでは抱えれないと思うので、そういう時にはあの他の人の、うん、支えっていうかいる存在とかね、あと話聞いてもらえるっていうのが、まあ、気分転換になる場合もあると思います。
心身ともに健康っていう言葉がありますから、はい、いわゆる、まあ、フィジカル肉体だけじゃなくて心も、
う
ん、
そうですね、
健康でないと、うん、実際には健康体って言えないわけですもんね、はい、
よくお話ししますけど、はい、あの患者さんに、まあ、やっぱり大きな病気とか抱えると、まあ、体の状態とともに心もこう折れ曲がっていくというか、はい、そういう辛いこともあるので、はい、まあ、心の方にも注目して、うん、まあ、何でも感じたことは話してくださいっていうふうにはお伝えするようにはしています、
はい、感じたことをそのまま言葉にするのって結構難しいんですよね。
そうですね。なのでまあそれはあの人によってはちょっと恥ずかしいとかね、はい、苦しいとかいうことになると思うんですけど、それもあの、まあ、慣れていると言うとちょっと語弊がありますけれども、あのこちらがあの押し付けがましくなく励まして、あの導く、一緒にあの並走するって感じですかね。そういうことをやっておりますので、あの、まあ、力になれればいいかなと思ってます。
病気治療の伴走者、
はい、
心の方の伴走者と、はい、いうことですね、はい、ところで今5月大型連休明け、はい、よく昔から言うのが5月病、うん、この5月病ってっていう病は実際にはあるんですか？
病名として診断名とかそういうものとしては実際にないらしいんですが、はい、まあやっぱり5月に新入社員で頑張ってた人が5月あたりに不調を感じることが多いとか、はい、なんか会社行くの嫌だなとかそういうふうになんか思ってしまうっていうことが多いので、そういう名前が、はい、あの出てきたっていうことだと思います、はい、
今あの心の健康のこと、メンタルヘルスって言って、はい、そのメンタルヘルスの不調を抱える方って、うん、あの5月に限らず聞くなと思うんですが、うんうん、5月ってやっぱり増えますか？
5月よりは、私の感覚では、あのゴールデンウィーク明けとか大きな休みの明けた後に出てくることが多いような感じはしています。
これなんでですか？
まあ一回休んでしまうと、はい、なんかこうあの休んでしまった状態にがいいなっていうところに引っ張られてしまってだらけてしまうっていうこともあるかもしれませんし、はい、やっぱりこう一旦休んでしまうと、今まで頑張らなきゃって走ってきたところでストップしたわけですから、はい、なかなかまた戻るっていうのが苦しくなるっていうこともあるかもしれません。
日本人はとかく頑張りすぎの嫌いがあるって ねよく言われますよね。
そうですね、まあ、どちらかというとこう真面目で一生懸命なのでっていうことの表れなんですけれども、やっぱ時にはまあちょっと固まったところを緩めてというか息を抜いていくっていうことも必要かと思います、
はい、あのよくね部活動でもそれから受験勉強の時にも、うん、自分をどれだけ追い込めるかだよって言われてしまうから、うんうん、あの避難訓練してないんですよね。
あ、そうですね、準備をしてない
だからあのいかに自分を追い込んで仕事ができるか、それで優秀さが決まるんだと思い込んでしまっている嫌いは、うん、おそらく多くの方にあるんじゃないかと、うん、
そ
うです
ね、そこを試してしまっているときついですよね
いつもそうじゃなくて、うん、ちゃんとあの逃げたりですとか、はい、緩めたりってことを、
そうですね、
覚えないと、
うん、逃げる場所とかね、はい、うん、あ、よしよししてもらえる場所とかねそういうのがあった方が、あの、うん、あの、はい、自分のままで、うん、緩やかに頑張って、しなやかにか頑張って生きるかなっていうことは思います。
しなやかって大切ですよね、
はいはい、そうですね、
竹のように ね、
そうですね、そうなりたいですね、
夫ね 日本人じゃあ休んでないかって言われると、うん、休日の数だけ見ると、うん、世界的にも割と多い方だそうですよね。
そうですね、まあ休日を作っているっていうところもあるかもしれないですけど、
国の方がね、
そうですね、
実際休んでるかって言われると休日出勤もしてるでしょ、
だから実際に休みになった時に、はい、本当に休めてるかっていうのは、あの皆さん気にしてほしい
な、やっぱり日本人もあの海外のシエスタとかね、バカンスって、結構長期のお休み海外だと取られますもんね。
それで長期が取れるってなった時に、はい、いざ何したらいいか分かんない。そういうことになりそう。
そうですね、
なので楽しめるといいですね。
本当ですね。今年大型連休は、最大で9日間お休みだった方もあるようですけれども、はい、高島さんいかがでしたか、大型連休。
私は大型連休はなんか家庭のことで忙しかったですね休まらなかったですね。
だいぶね、家事分担っていうことを世の中で言うようにはなったんですが、とかく日本人、特にあの20代後半から40代ぐらいの方が、海外から比べても先進国なのに忙しすぎんですよ、女性の方ね。
役割がたくさんありますから ね、
もうちょっとこう家事分担とか ね、男性と平等になると
か、そうですね
っていうのと、はい、睡眠時間削りすぎっていうのもよく言われますよね。
そうですね、不眠に悩んでる方も多いですので、はい、まあ不眠のことに関しても、はい、あの精神的なっていうか心理的な不安が関わってる部分もあるので、あのよく眠る方法っていうのを、はい、あの知っていただいて、儀式みたいなもんですけど、
あるんですか。
はい、まあ単純に朝日を浴びて、
はい、
起きてで、あのよく噛んで、はい、顎を動かすっていうので、
顎を動かす、
はい、朝です、それは朝やるんです。
今やっても
そうですね、朝をやって起き抜けに朝日を浴びましょう、そうすると体の中のリズムが整いますっていうことがあるので、まあそれをやっていただくのと、あんまりこう眠れないってことに不安を抱えすぎるとどんどん眠れなくなってしまうので、眠くなってから布団に入るっていうのがいいです。で、睡眠の量も人それぞれ足りてる、はい、足りてないはすごく差があるので、
はい、
あのそこに寝れない、あまり寝れてないな、量的に寝れてないなってことを気にしなくてもいいですっていうことがありますので。
そうですか、は
い、それぐらいがコツですかね
睡眠時間ね、それがもうストレスになってる方いますもんね、
う
ん、
寝れないってこうボソボソしてるよりは眠くなるまで待とうぐらいの感じがいいと思います、
はい、それでもどうしても眠れなかったらどうしましょう。
どうしましょうね、はい、でそうですね、うん、まあちょっと何かこうあの他ごと、寝ることに集中せずに他ごと自分が あの集中できることとか、はい、をやってちょっと待つですね。
あの眠りが浅いとか眠れないって言ってる方は、あのもう眠ることから逃げてもいいかもしれないですね。
そうですね、まあ逃げる、そう離れるですね、気にするなることを追っかけているとどんどん、はい、あの過敏になっちゃうので、
ね、
そこはあの程よく置いて放っておくっていうことが必要だと思います
、ね、本当にあの寝てなくて睡眠必要な時ってストーンって落ちるように寝ますもんね。
そうですね、まあ、いつか寝れるかなっていうこともあると思います、はい、あんまりこうね本当に寝れないっていう、これはやばい、体にもあのこっくりこっくり日中でもしちゃって、なんかいろんなことに支障が出るようだったら、
はい、
まあ、お薬の力を借りてもあのいいとは思うので、
はい
はい、そこはあの精神科などに相談してくださいというところですから、
はい、心強いです、はい、あの気分の不調ですとか疲れ、
はい、
慢性的になっている方もいらっしゃるとは思うんですが、はい、自分でできるケア、セルフケアって何か方法がありますか？
そうですね、はい、まあ、本当に自分をモニタリングして気づく、自分はこういう状態、辛い、大変な状態なんだっていうことに気づくっていうのが一番いいと思うんですけど、
はい、
やっぱりもうあの疲れすぎちゃってると気づけないっていう方が多いので、
はい、
まあ 強制的にというでもいいんですけど、あの体をこう緩めたりとか自分の感覚ですね、美味しいものをすごく口の中で感覚的に味わって食べるっていうことはしてないかもしれないんで、そういう五感に訴えることをじっくり味わってみるっていうのも一つですし、あとまあ体がどこが凝ってるかも分かんない状態かもしれませんので、
はい、
体に注目してあのここが硬いなって思ったら、うん、あここをいたわってあげよう緩めようねっていう風に自分でちょっと自分を観察してあげて、うん、いたわってあげるっていうのもいいと思います、
はい、あのもしね一人暮らししている方はご友人とでご家族で生活してる場合には、うん、それぞれご家族がねそれぞれちょっと、うん、自分の時間が全員ができるようにっていうのを気をつけてあげたいです ね
そうですね、
はい、あと本人はもちろんなんですが周りの人があれちょっと最近っていうふうに気がつかれた時、
はい、
何かしてあげられることはありますか。
そうですね、はい、なんかそういう時ってなかなかこう腫れ物に触るようにっていうか声かけづらいなとか思っちゃう、はい、っていうことがあると思うんですけど、あの直接的には言わなくても最近なんかちょっとあ直接的ですねこれ暗い顔してるけどどうしたのとか大丈夫って、うん、なんか辛そうだよっていう風に、だけどこっちはあのそれが気になっててなんかなんとかしてあげたいから声かけてるんだよっていう意味合いであの声をかけてあげた方がいいと思います、うん、ご自分で気づいてない場合が多いので、
じゃ あの何かしてあげられることあるかなっていうふうに言うだけでも、
うんうん、
あそうかあの気にかけてくれてるなってい
う
の
を
気づいてもらうだけでも、
うん、そうですね、今おっしゃられた、何かしてあげることあるとか手伝うことあるっていうふうに声かけしていただくのもいいかもしれないです、うん、やってあげることがわからないですからねこっちは、ね、
そうなんですよね、
うん、なのでそこはあのそういう声かけられたことが力にその方の力になるっていうことですので、うん、まあ、あのぜひあの気づいたよっていう時にあの孤独を感じてらっしゃる方も多いのであの声をかけて温かな声をかけていただけるといいかなと思います、
はい、その時にあの頑張らないでほしいですね。
そうですね、
なんとかちょっと頼ってほしいなって、
頼ってほしいけど、まあ、なかなか言えない方も多いので時間を要するかもしれません、あの、はい、あ自分が疲れてたんだなとか、ちょっとは人に頼らなきゃなって気づくまでにすごく時間がかかることはある方もいるので、そこは根気よくあのこっちは助けたいんだよっていうことを、あの伝え続けるっていうことですかね。
ついついねこう何でしょうか、上から目線で言っちゃいそうになりますけれども、うんうんうん、あの対等な関係でね、
そうですね、
行きたいですね、うん、あとね日本人ってこの間気がついたんですけど、うん、大丈夫って言われると自分もそうですけど大丈夫って言っちゃうんですね、
大丈夫大丈夫って言っちゃうんですね
いや大丈夫と思ってないから聞いているって、
うんうん、そうですね、まあそうだね、辛そうに見えるけどとか見たまんまのことを、まあ、私のメッセージの感想としてお伝えしていただくと、そんなにこうなんか指摘されたとかそういうふうに捉えられることは少ないかなと思います、
はい、日頃からそういうコミュニケーションが取れるような環境を作っておくことも大切ですね、
ですね、
はい、これは一つ職場の義務でもあるかと思います、
はい、そうですね、
家庭の中では家庭のあのお父さんやお母さんやお子さんや、はい、それぞれでなんかこうちょっとねちゃんと話ができる土台が作れているといいですね、
そうですね、
さあ市民の皆さんに一言では高島さんからお願いします、はい、
まあ今日お話楽しくできたんですけれども、はい、あの皆さんあの五月病っていう言葉もありましたけどご自愛をくださいっていうことですねあの自分をいたわることはあの悪くはないので、自分がどこが疲れてるかなっていうふうに気づいていただいて、あの疲れてるところをいたわってあげてください、
はい、ありがとうございます。ご自愛くださいってねよく手紙には書きますけれども、実際自分ができてるかっていうと胸に手を当てて考えてみるとってなりますよね。毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きのあなたに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。今日は 診療技術室心理療法士高島彩子さんから心と体のメンテしてますかをテーマにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は6月15日木曜日を予定しております。次回お招きするのは脳神経内科大山健先生。こんな症状あったら脳卒中をテーマにお送りします。次回もどうぞお聞き逃しなく。また市民病院のホームページからもアーカイブをお聞きいただくことができますので、こちらもぜひご利用ください。この時間はラジオを聞いて健康づくりをしてみませんかでした。